Since truth is the 真理は賢明な決断を可能にする唯一の堅固なもといですが、何が真理かということはどのようにすればわかるのでしょうか。情報のあふれかえる世の中で賢明な判断を下すことがますます難しくなってきたと感じる人が増えています。現代人はこれが正しい、これを買いなさいといった声にいつもさらされています。メディアやインターネットなどが情報の嵐を降らせているからです。一つの問題に対して非常に説得力があり、巧みに表現されたメッセージがいくつも届けられます。その中には正反対の解決方法があることも多いのです。そのような中、どうしたらよいかわからず、自分で判断を下す自信のない人もいます。さらにことを複雑にしているのは、私たちの決断は社会的に受け入れられるものでなければならないという考えです。この考え方が間違っていることは明白です。社会構造や政治体制は国によって違いますし、それぞれの時代からも大きな影響を受けるので、こうした方法で物事を決めるのは愚かなことです。真理を見出す方法は2つあります。それが基づく立法に従う限り、どちらの方法も役に立ちます。一つ目は科学的な方法です。この方法では一つの理論を検証するためにデータを解析したり、実験を通して法則の妥当性を証明したりします。科学的な方法は真理を探求する上で有益です。しかしこの方法には2つの限界があります。まず真理に近づいてはいくものの、絶対的な真理に到達したかどうかを確認する方法がないということです。次に、どんなに努力しても間違った答えにたどり着いてしまう可能性があるということです。しかし最も大切な方法は、ただ全ての真理の源であるお方のもとに行って尋ね、その答えに従うことです。この方法には次の2つの要素が欠かせません。まず全ての真理の源であるお方を深く信じること。次に、そのお方と霊的な意思の疎通が図れるように進んで神の戒めを守ることです。先ほどヘイルズ長老は個人の啓示とそれを受ける方法について話してくれました。科学的なアプローチから人類は何を学んできたでしょうか。一つの例を挙げましょう。聖なる天の御父エロヒムから科学的方法を通して解明することを許された事柄は、広大かつ深遠で驚くほど雄大です。どんなに努力しても、私にはまだその片鱗ですら理解できません。宇宙空間に出るとしたら、私たちは宇宙飛行士のように地球を見下ろすことができるでしょう。地球から離れると太陽の周りを公転する惑星がはっきりと見えるはずです。それらは無数の星が輝く壮大な宇宙では小さな物体にしか見えないことでしょう。さらに遠くへ旅を続けると銀河系全体が見えるようになります。その中では1000億個以上の星が円軌道上を回っています。その軌道は銀河系中心部にある高密度の重力によって決められているのです。さらに離れると乙女座銀河団と呼ばれる銀河系の集まりが見えます。地球から5000万光年の距離にあるこの銀河団に、この銀河系が属していると考えている人もいます。その先にはハッブル宇宙望遠鏡が撮影した銀河の世界が100億光年先まで広がっています。光が1時間に11億キロ進むことを考えると、これは気が遠くなるような距離だということがわかります。どれほど非日常的な場所にまでやってきたとしても、父なる神が作られた世界の果てにたどり着くことなど 到底できません。宇宙の広大さを知ると畏敬の念を抱かずにはいられませんが、もう一つ別の分野について考えることによっても天の御父の計り知れない力を感じることができます。今度は外ではなく中へと視点を変え、物質の構造を探ってみましょう。すると螺旋構造の DNA 分子を間近で見ることができます。これは自己増殖する驚くべき分子構造であり、人間の肉体構造はこれによって決まります。さらに小さな世界へと足を進めると、プロトンやニュートロン、エレクトロンからなる原子の世界に到達します。創造における最小単位の謎をさらに迫ろうとすると、現代の科学の限界に突き当たります。過去70年にわたって物質の構造について多くのことが解明されてきました。基本粒子とその相互作用の標準モデルが作成されるようになりました。その基礎となったのはクォークやレプトンと呼ばれる基本粒子の存在を証明した実験です。このモデルは物質の中で原子が結合したり分離したりする様子を説明していますが、重力の説明がまだ不十分です。また現在のものよりも高性能な装置が開発されれば、新たな基本粒子が発見されるかもしれないと感じている科学者もいます。科学的な方法でまだ理解できていない天の御父の秘蔵物はたくさん残っているのです。才能ある人々に主が霊感をお与えになった結果、科学的な手法から広大な知識がもたらされました。しかし彼らはどなたの手によってなぜこれらのものが創造されたのかを知らないかもしれません。科学者は自分が霊感を受けていることに気づいておらず、自分の発見は神のおかげなのだと考えることもないでしょう。最近アイリング館長から、才能豊かな彼の父が優秀な科学者たちの集まりに出席していた時の経験を聞いてほっとしました。彼は参加者たちに、研究を通して万物を創造された思考者の存在を感じましたかと尋ねました。すると彼らは皆、思考者の存在を確信していると答えたのです。これまでに得た御父の秘蔵物に関する知識は、宇宙がほとんど何もない空間からできていることを示しています。個体であると信じられているものですら、宇宙ほどの大きさに拡大してみたり、微小な構造を調べたりすれば、その中身はほとんど何もない空間なのです。父なる神はその崇高な目的のためにこれらの秘蔵物を収めておられます。啓示を通して私たちはどのような真理を学んできたでしょうか。何世紀も前、神は聖なる御霊を通して何人かの預言者に神が作られたもっと広大な世界をすべてお見せになりました。またそれらを作られた目的を説明されました。見よ、人の不死不滅と永遠の命をもたらすこと、これが私の技であり私の栄光である。エノクもそのような預言者でした。エノクは御父が泣かれるのを見ました。サタンの影響が大きく、多くの人々が悪を行うようになっていたからです。エノクは言いました。あなたは聖なるお方であるのに、どうして泣くことがおできになるのですか。人がこの地球のような幾百万の地球を数えることができたとしても、それはあなたが創造されたものの数の始まりにも至りません。あなたの帳は今なお広がっています。それでもあなたは公正なお方です。思いやりの深いお方です。あなたの御座にあるところにはただ平安と公正と真理だけがあります。憐れみはあなたの前を進み、 終わりがありません。どうしてあなたは泣くことがおできになるのですか。主はエノクに言われた。あなたの兄弟たちを見なさい。彼らは私自身の手で作られたものである。私は彼らに知識を与えた。また人に選択の自由を与えた。私はあなたの兄弟たちに互いに愛し合うように、また父である私を選ぶようにという戒めも与えた。ところが見よ、彼らは愛情がなく自分の血族を憎んでいる。神はモーセにも語られました。無数の世界を私は創造した。また私自身に目的があってこれらを創造した。子によって私はこれらを創造した。ことは私の一人子のことである。多くの世界がある。それらは人によって数えきれない。しかし私にはすべてのものが数えられている。それらは私のものであり、私はそれらを知っているからである。真理に関する知識は正しく役立てなければ無意味です。少し考えてみましょう。体重を気にしている人がパン屋のそばに来ました。この人は頭の中でこのように考えます。医者からは甘いものは止められている。体に良くないんだ。食べたって一時的な食欲を満たすだけじゃないか。食べればその後一日中ずっと気持ち悪いし、もう食べないと決めただろう。それからこう思い直すのです。いや、アーモンドツイストとチョコレートドーナツを二つだけ食べよう。一度なら構わないさ。これを食べたらもう二度と誘惑には負けない。真理を見出す過程では途方もない努力、そして御父と栄光ある御子への非常に深い信仰が必要になることがあります。神が皆さんの人格を築くためにそうされるからです。人格を磨くことにより重大な決断をするときに御霊の導きに従順に従う能力が高められます。皆さんは義にかなった人格を築いているのです。磨かれた人格は皆さんの持っているもの、学んできたこと、達成してきたことよりも大切です。それは信頼の源となります。義にかなった人格は霊的な強さの基盤となります。試練や試しにあっても極めて重要で難しい決断、絶対に決められないと思えることですら正しく決定できるようになります。サタンの力も他のいかなる力も皆さんが伸ばしている人格を弱めることはできません。人格が傷つくのは不従順になるときだけです。次の原則を理解して生活の中で実践してください。信仰の実践が人格を磨きます。人格が磨かれると大きな信仰を実践する能力が高められます。すると正しい決断を下せるという自信が増します。人はそれを繰り返して成長します。人格が磨かれると信仰を力強く実践することが容易になり、それによってまた人格が磨かれるのです。理解できないことが多すぎて全てを理解することなど到底できないと感じるときこそ、人知では計り知ることのできない能力を持つ神が私たちの御父であることに感謝しましょう。父なる神は深い愛と理解、憐れみと忍耐のお方です。私たちは御父の子供です。御父は愛する息子を娘として私たちに接してくださいます。私たちを愛し大切な存在であると感じさせてくださいます。憐れみの計画を与え、従順によって正しい決断が下せるようにしてくださいました。 神は私たちがその導きと影響のもとで永遠にわたって生き、成長し、進歩し、正しい道にとどまるための方法を聖なる恩子を通して用意してくださいました。私は言い尽くせないほど天の御父を愛しています。心からへり下り厳粛に明かしします。この比類ない力をお持ちになる創造主は憐れみに満ちた私たちの聖なる御父です。神の御子は死の縄目を解くために父の御心に完全に従ってその命を捨てられ、私たちの主、贖い主、救い主となられました。御父と御子の力をすべて理解することはできませんが、お二方がその力を持って人を深く愛しておられることは理解しています。御父と御子が生きて私たちを愛しておられることを証しします。イエス・キリストの御名により、アーメン。